月に勝るものはなしでギョざいます。さかなクンの自伝を映画化した魚の子が9月に上映されます。先日 YouTube に予告動画が上がっていたのですが、いやー、私これだけ見ても泣けてきました。で、早速ね、書籍買ってみました。すでに多くの賞賛レビューも投稿されていますので、ぜひ皆さんも買ってみてください。好きを仕事にする先駆けの魚くん、創作活動に迷いや不安を抱えている人がいたらぜひ見てみてください。それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。フリーでマーケターをしながらクリエイター活動をしていますかぐわです。この番組はクリエイターやインフルエンサーに役立つ情報を毎日配信しています。ぜひ登録フォローよろしくお願いします。いつも皆さんのコメントやご視聴に支えられています。とても感謝しています。ありがとうございます。さあ、それではですね、今日は自分のですね、フォロワーが増えない、なかなかバズらない、創作活動に迷いがある、不安がある、そんな方に向けてお届けしたいと思います。早速いきましょう。さかなクンの半生をノン主演で映画化、魚の子予告編と、はい、YouTube にもう、投稿されていまして、現在、27万回の再生がされています。シネマトゥデイの公式のね、ちゃんとした動画ですので、ぜひぜひ見てください。いや、このね、ノンさんの配役、これ本当、もうむちゃくちゃ合ってますわ、これ。本当に。うん。なんかね、やっぱり好きを仕事にするってね、 YouTuber の代名詞みたいに言われてましたけど、そうだよ、さかなクンさんだよってね、改めて思い返しました。さあ、この映画なんですが、9月に上映ということで、はい、監督がですね、監督と脚本ですね、沖田修一さんという方で、堺雅人さん主演の南極料理人ですとか、森のいる場所、オラオラで一人イグモという、まあ、国内日本映画をもうほぼ毎年撮られている、有名な監督さんです。はい、でですね、このノンさんの配役、まあ、どなたかが決めたかは僕もわからないんですが、ただ、まあ、男性の人物であるということを、まあ、女性に置き換えてね、ストーリーテリングするっていうのはいろんな映画でかつてありましたよね。例えばこう牧瀬里穂さんという女優さんが、沖田総司役をやった、幕末純情伝とか、あと、テレビドラマですとね、綾瀬はるかさんがこう入れ替わりもので男性役をやるとかありましたけど、はい、この魚の子はですね、本当にもうのんさんだからこそ、敵役だって思える、もう仕上がりになってます。もうのんさんがね、さかなクンさんにしか本当ね見えないんですよ。で、周りのその男性の、幼馴染とか学校の友達とかもいるんですけど、本当に同じ感覚で見れるんですよね。これはね、まあ、のんさんのキャラクターなのか演技なのか分かりませんけどね、本当に引き込まれていくんですよ。はい、でですね、そんなこの魚の子なんですけども、はい、Amazon のレビューいくつかピックアップしてみますね。はい、ですね、さかなクンさんの声が、脳内される文章でとてもいいですと、あとはですね、こう周りの支えがあってのさかなクンであることがよくわかる一冊というふうに書籍のレビューなどで書かれています。で、映画に関しては脇を支える方はですね、はい、もう人気俳優の相良優也さん、それから、最近、もう本当にブレイク中の、磯村勇斗さんですね。もうね、2人こう地元の不良っぽい役なんですけども、その本当にさかなクンの、まあ、当時の、お友達というか学友というか、すごいね、こう仲良く「さかな」って、ね、呼び合ってね、すごい仲良くしてるんですよね。で、さかなクンも、彼らにいろんなイラストや、あと剥製を作ってあげるなどとして、こう本当にね、こうコミュニケーションをしっかり取られているんですよね。なんかその周りの、人物などもこう温かく彼と、コミュニケーション、そして成長していくことが見られる、すごくねハートウォーミングな、シーンもねたくさんあるんですね。で、実際書籍の方でもそういう心温まるやり取りがなされていて、本当にね、読んでて心があったかくなります。そして、 今クリエイターとしてフォロワーが増えないな、再生回数伸びないな、全然いいねつかないな、などなど創作活動に不安を感じている方、不安を感じている方、はい、そういう方こそもうさかなクンのようにこう突き進んでいいんだというふうに、思っていいと思うんですね。でも実はなんとさかなクン、はい、現在の仕事になるまでやっぱりいろんなことを経てるんですよ。はい、実はこの書籍を読んで私も初めて知ったんですけども、要は魚に関する仕事をしたいということで水族館とか、あとペットショップ、それからお寿司屋さん、実はいろんな職業を体験しているんですね。ただまあ残念ながら、どこでもですねこう、まあ、うまくいかなかったり、あとは自分の思った通りの仕事じゃないというふうにまあ悩むわけです。でその時にたまたまきっかけを与えてくれたのがそのお寿司屋さんなんですね。なんとそのお寿司屋さんの、店長さんがですね、そんなにイラスト描くのが好きかということで、彼にですね、魚の絵をこうお店の店舗に描かせるんですね。でそれがですね一躍多くの人の目に留まって、まあ、地域で話題になっていくわけなんですよ。そのことをきっかけに彼のもとにイラストの仕事が舞い込むようになるんですね。ですから、おそらくここからが、覚えている方も多いと思います。いわゆる魚のイラストを描く、ちょっと不思議なキャラクターということで、多分数々のテレビに出始めたのも実はこの頃からなんですね。ですから今で言うとさかなクンさんって、魚博士みたいなイメージで認識されている方もいらっしゃるかもしれませんが、実は魚のイラストレーターとしてもともと注目を集め始めたというのがきっかけで、僕もこの本を見て、ああそうそうそうと言ってそうということで、まあ思い出しました。なのでこの好きをね、仕事にすると言っても、まあ、本当にそのことに、まあ、やっぱり集中してですね、自分と常にこうね、対話をしながら迷いながらもやっぱりそのことに結局行き着くんだ、もうそのことが呼吸するかのように、やってないと不安なんだというぐらいのものであれば本当自分を信じていいと思うんですね。でそういうことであればやっぱり周りもねやっぱり伝わっていくと思うんですよね。はい、ですからここで、その書籍で、その周りの方の中でも特に、お母さんですね、母親、お母さんの、印象的なくだりを紹介します。なんとそのさかなクンさん、まあ、本当に魚が好きでですね、もう小学校卒業の頃にもう50種類ぐらいの魚を飼っていたということなので、もうとにかく水槽がもう家中にあったと。ただ当然水槽ってほら重いじゃないですか。ですから、その重量があまりにも重すぎて畳が沈むとかですね、水替えの時にこぼれた水によってこう畳が腐るとか、まあ、ものすごくこう家族もきっと大変だったはずなんですね。ただそんな中でもお母さんは水槽って畳に置いちゃダメだったのねとケロッと言うだけでした。むしろ誕生日にはさらに新しい水槽を買ってくれたほどでした。おかげで心置きなくいつでも好きな時にお魚を観察することができたのでした。お魚が好きならとことんやりなさいという母の姿勢は畳が腐ろうともいつもどんな時でも変わりませんでした。その姿勢にいつもいつも助けられていました。はい、ということなんですね。いやー、ですからそのお魚が好きで描きたいという自分の中の思いを我慢したことがないというぐらいに言っているさかなクンさんで、ただ一方でやっぱりその好きを支える周りの方もすごく彼を信じて支えてくれてるんだなということが分かる一冊なんですね。ですから今創作活動に不安を抱えている、なんかフォロワーが増えないとか、それから、バズらないとか不安を抱えている人、今一度自分の身の回りで、応援してくださる人にどういう思いで応援しているのとかですね、どんなことか私の魅力とかですね、今一度こう自分自身に対するこう意見とか 思いとか何かちょっとしたことを聞いてみるのはいかがでしょう。実はいろんな思いがあって応援してくれてる、そしてそれは自分が気づかないことであったり、自分が考えてることとは全然違うものだったりすることがあると、そういう気づきがおそらくあると思うんですよね。でもそういうことを知ることによってさらに自分の中で、の迷いだったりするものがなくなれば、ね、もちろんそれでいいですし、やっぱり自分一人じゃないんだ、孤独なんじゃないんだっていうことを、ね、感じられるだけでも創作活動に幅が出ると思うんですよね。もうそれもう本当にそれだけではなくて、本当に一人じゃないんだっていうことを感じられるだけで、何か得るものがあるんではないでしょうか。なのでぜひですね、このさかなクンのこの魚の子の映画の、原著はこのさかなクンの一魚一絵、さかなクンの一魚一絵、ぜひですね皆さん、映画の上映前に読まれ、ぜひ読んでみてください。子供向けにも全部振り仮名読んであって、お子様にもいいですし、大人であれば本当にサクッとすぐに読める分量ですので、ぜひおすすめします。概要欄にリンクを載せておきますので、ぜひ皆さん見てみてください。はい、今日はですね、好きを仕事にするのもうパイオニアであるさかなクンの映画がいよいよ9月に来るということで、YouTube にアップされた動画を見て、はい、今日の配信を思い立ちました。皆さんの参考になりましたでしょうか。いやー、僕もねやっぱり本ね、映画ね、悩みを感じられるのいいですよね。はい、ぜひ皆さんも、好きな本あったら教えてください。それではご視聴ありがとうございました。皆さんいってらっしゃい。